こんにちは、門垣敏子です。この時間は番組気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。心と命を守るヒント、そのお話を聞いた後は皆さんも今日から気軽にマイ防災始めて、心へのダメージ減らす防災準備ぜひなさってください。お話をしてくださるのは防災士の天満由香さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。もう毎回毎回いろんなためになるお話を伺ってますが、そのためにも天満さんはいろんなところに行かれて、はい、防災に関連したかなり全国回ってらっしゃいません？
ご縁のあるところに、一つの仕事ではないので、行ったところで何かイベントとかがあると、やっぱり勉強したいですし、いろんなセンターも、ね、あるから、ね、全国の防災センターも回りたいねっていう話をしております。
うん、そうなんです。ということはやっぱり阪神淡路大震災が31年経ってますけど、あのあたりからどんどんと、まあ、毎年ではないけど、本当に頻繁に大きな災害が起きてるってことにもなりますよね。
そうですね。なのでどこに行ってもやっぱ日本って災害大国なんだなっていうのは思います。はい、でその各地域でいろんな防災の取り組みをね、一生懸命されている方や団体さんがおられて、いろんな、 なんか趣向を凝らしたそういう防災センターがあるみたいで、まだまだ行ってみたいけど行けてないところが、ね、近くの大阪や京都でもあるので、ね、ぜひ行ってご報告できる日が来るのを楽しみにしておいてください。
ね、そうですね。そして今日は6月30日に収録をしてますけども、先週も大きな地震があって、なかなか雨もすごい雨、またダブル台風という、
本当に
自然の脅威を、ね、実感するここのところですけども、やっぱり備えは大事だというのを、今朝もニュースでしてましたので、ね、
そうだと思います。まだね、台風の時もちょうど東大阪に行く日だったので、
そうなんですか。
そうなんです。もう私は本当はそういう時は極力出ないようにっていう、
不要不急という
か、不要不急な時はね、
外出はやめましょうという、
やめましょうっていう立場でなんですけれども、そういうふうに連絡したら待ってるから来てくださいっていうことだったので、藤川と二人で東大阪の方に向かったら、もう電車は通っていない、
一番雨のきつい地域でしたよね。
そうなんです。何ですか、もう電車が阪神電車の方が便利だったんですけど、もうあそこの電光掲示板がもう真っ暗になっていて、大阪方面行きはゼロになっていて、これはあかん、もう JR で行こうって言って JR に乗ったらめちゃくちゃ遅れましたけど、2時間ぐらい遅れてたんですけど、なんとかつけたんですね。でタクシーに乗って現場に行くときに、朝大変だったんですよって言って、
そうなんですよ、ね、
もう夜勤だったんですけどねってお話してくださった女性の運転手さんが、あのねって、本当に水が吹き上げて、アスファルトが本当にめくれ上がっちゃって、
そのあたりをご存知の方だったんです
か？そこの辺の方で、引いた後が大変でって、いろんな、もういろんなものが、水はすぐ引いたんだけれども、中からいろんなものが出てきちゃって、もう掃除どころじゃないぐらい大変だったんですっていうふうにおっしゃってて、うわ、じゃあここ、ね、危険なところに来てしまって、ね、巻き込まれなくてよかったですねっていうふうに運転手さんと、私たちは1時の約束だったので、
じゃあ少しね、マシな、落ち着いてき
た。そうだったらしいです。もう午前中とか大変だったと思います。
そうですね。
でも本当は出なくていいならば、もう皆さん出ないように、なさった方が。
防災はまず、外には出ない。
はい、かえって迷惑をかけちゃうことになりますよね。ね、自分たちがね、出ることでとかね、もう本当に、ただね、地区によっても全然違うんだなっていうので、
この間の台風はそんな感じでしたね。
ここら辺は大丈夫でしたか？
三田のあたりも、私は不要不急を控えて、家におりまして、自宅の方におりまして、いつも1時間の車で、なんか高速道路も止まるときありますよね。
そうです、通れなくなったり、で 一般道行こうと思ったら水浸しだったりとかってあるの で、
ね、うん、大阪はもうほとんど影響のない、大阪の北部ですけど、はい、ほとんど影響なかったです。
よかったです、
ね、だから大阪も広いですね結局、はい、東大阪の方が、はい、雨がきつかったしという、ね、はい、もう
三度の方気にかかってました、お水が、はいはい、
大丈夫だった
よかったです。
で、はい、まあ、はい、アンダーパスはあるのでね、皆さんそういう時には避けようと、
はい、まだまだ、ね、日頃からの雨が降ったり台風が ね、 ね、来るっていう予報があるので、はい、本当にアンダーパスとかは通らないように、もう本当に
それも事前にチェックしておきたいと思いますね、はい、
一瞬で、ね、水浸しになってしまったりするので、
本当に前の車が行ったから自分が行けるとは限らないと、
限らないので、
だからもうそこに入らない、
入らない、はい、ね、どれぐらい深さがあるかわからないので、行かないようになさってください、ね、
でこのお話はまた後ほど、はい、あの1週間もの備えを用意しておくというところでじっくりと伺いますが、はい、まずは近況ということで、はい、今回はどういうところに行ってこられましたか。
あ、はい、あのちょうど熊本で仕事があったので、はい、
熊本ですね、はい、前回おっしゃってましたね、
はいはいはい、でちょうど熊本地震から10年ということで、あちこちでイベントというか防災に関するそういう、あの催しがあってあるので、はい、ちょうど熊本大学でその地震から10年ということでキャンパスのところで、あのイベントが あるということを仲間が聞きつけて、じゃあ見に行ってみようということで、はい、ちょっと展示を見せてもらいに行きました、はい、ただ日曜日だったので、本当はあの地図があって、立体地図があって、プロジェクションマッピングでどのように崩れたかというのが見れたそうなんですけど、はい、その設備だけあって誰も動かす人がいなくて見れなかったんです。
残念ですね、
はい、すごい素晴らしそうな、はい、見てみたかったなと思いながら、なので写真展示ばっかりだったんですけど、はい、あの高速道路というか道路が、あの阿蘇の方 の、 あの前通ったあっちが落ちたところだよって見せてもらった橋と、その橋の横にできた新しい橋の写真とか、どれぐらいその大学内ではどういう被害があったかっていう写真が、あの いくつもの部屋に渡ってあの飾ってあったりとか、あとはその土木科とかいろんな科があるんですね、国立大学ですもんね、
はい、
建築学科の土木、土砂災害の方に詳しい勉強されてる女性の方が、そのスタッフとしていらっしゃって、あのちょっとだけ説明してくださったり、その地盤を切り抜いた模型というか、切り抜いて展示というかね、これはどうなってる、
模型ではなくて
模型、写真作ったやつなんでしょうかね、
あ、はい、
あの、のがあって、あ、こんなに動いたんですねとか、地層ってこうなってるんです ねっていう、はい、模型があって、かなり
実際に目にすると、
はい、ね、かなり大きな、ね、大掛かりな準備がされていて、はい、でその建物が熊本大学という、ね、大学が、まあ、机と椅子がくっついた昔ながらのこれで勉強してたのかっていうような、はい、そういう記念、なんだろう、文化財的な意味もある建物で、
はい、今こうチラシ見せていただいてますけども、この外観がレンガ造りの、
そうなんです、
そうですか、
はい、だからそういう建物もやっぱりあちこち破損しちゃっていて、はい、ね、修繕、ね、されている様子とかもあって、あの本当に昔ながらのものを大事にされている土地なので、
ね、重要文化財って書いてますからね。
そうだと思います、
はい、すごい建物
なんだ、本当に立派な建物、はい、だったので、その建物の中に入れることもすごく良かったし、あ、この建物も大事にこうやって修復されてきた様子とかも見れて、
はい、
やっぱり地震って、熊本はね本震かと思ったら余震、そう、ね、震度7が2回来たような大きな地震に見舞われているの で、
ね、そうですね、
でも明るい性格といいますか、まあ、ま、来るときは来るのよみたいな感じの方も多くて、でもこの後にちょうどあなたたちが防災をやってるならって言って紹介してくださった方が、はい、その熊本地震で知っている方がお子さんを失ってしまって衝撃で、
はい、
あの日本住宅耐震普及協会というね団体を立ち上げた会長さんに をご紹介していただいて、はいはい、お会いすることもできて、うん、でもその方は大阪なの北部地震で、はい、あのブロック塀で、あの小学生の方が亡くなってしまったとか、はい、そうお子さんたちをどうしようもないできない、うん、自分ではどうにもできない、ね、お子さんたちを守るにはもう家の耐震がすごく大事だっていうのをおっしゃっていて、うんうん、家さえ潰れなければねって何度も何度もやはりおっしゃっていて、私もそう思いますっていうふうに、
ね、そうですね、
はい、そういう出会いも熊本ではありました。
行く先々でいろんなお勉強もされますし、気づきもありますね、
はい、もう本当にもうそういう一生懸命誰かのためにっていう思いで防災に携わっている方ってたくさんいらっしゃるの で、
ね、そうですね、横のつながりがすごく、はい、あの広がっていきますね、
はいはい、本当になので行ってよかったなって思いました。
ありがとうございました。その他はいかがですか？これが一番大きな、
はい、今回大きかったです、
はい、
あといつも、ね、あの神戸市の中央区のポートアイランドの方の防災会議に、ね、出させていただいているんですけれども、はい、 そうですね、はい、そこのあのそこにあの人と防災未来センターの方が何度も来られて、何かなと思っていたら、はい、あの人と防災未来センターで企画展ということで、
はいはいは
い、神戸ポーアイ45年夢震災未来今こそ学ぶ人工島人工島っていう、はい、その展示をされるということで、毎回あの平林さんという、ね、人と防災未来センターの方が来られてたんですけれども、いよいよその展示が始まったということで、
はいはい、
6月16日にそのオープニングセレモニーの方に、
はい、
あの応援に行ってまいりました、
はい
はい、そしたらあのポートアイランドがもう45年も前から、
いや今伺って
驚いちゃって
45年そう
あれ万博っていうか、あのポートピア博覧会っていつだったんだろうって思いながら、
まあ、ついこの間とは言わないけど、そんなに経ってるんですかって、はい、そう、
あのポートライナーがすごく、ね、斬新だったなと思って、人が、ね、乗ってないで運転してあるあのポートライナー、
はい、
地震の時どうするんだろうってすごく思ってたんですけど、あの時は祖母は神戸は地震がないから大丈夫って言ってましたし、そう、そうなんです。でいろんな昔からのポートアイランドの歴史から、震災の時の液状化の様子とか、はい、で、はい、その中の一つとしてポートアイランドは満州軍があって、
うん、そうですね、
あの時陸の孤島のようになってしまって、どのように震災の時に過ごしたかと、その教訓を生かして、そのポートアイランドの方たちが今防災にすごく取り組んでいらっしゃる、
嬉しいですよね。
そうなんです。1万世帯数が1万になるのかな、ということは、ね、家族が2人だったり3人だったりしたり、ね、
はい、ね、3万
人前後のお住まいなので、じゃあどうしたらいいんだって、本当に毎月一生懸命考えてやってらっしゃる取り組みも紹介されて、うん、
はい、
オープニングセレモニーではそこに関わってくださっている兵庫県立大学のね、准教授の澤田先生と、はい、あと川田さんというセンター長と、はい、あとポートアイランドの防災、その防災協会のトップの、はい、会長と3人がもう中心になって、はい、で、はい、10分ずつお話しされていて、
はい、
うん、みんなで私たちは拍手で、はい、
この企画展はいつまでされてるんですか？
はい、なんと10月25日までされているそうで、
そうですか、
はい、
じゃあ夏休み皆さんぜひ行ってほしいですね。
ぜひあのマンションにお住まいの方も今多いと思うので、
はいはい、
ぜひどういう取り組みをされてるのかとか、うん、どういう準備していったらいいのかとかを一緒に見て考えていただけたら、はい、ね、夏休みも含まれますし、
そうですね、うん、見ること、そして体験することはもう絶対に自分のこう体の中に残りますからね、
はい、
もちろん聞くことも大事だけども、はい、見て聞いて、
はい、
そして体験するっていうことができる、
は
い、
全てができる施設にもなるの で、
ね、
そうです
ね、体験型、はい、10月25日までされてる、はい、神戸ポーアイ45年、
はい、
夢震災未来今こそ学ぶ人工島という、
はい、
企画展があるという、
はい、
セレモニーに行ってこられた、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ今日はいつもちょっと早めに、
はい、
いつも の、 あの天満さんが、
はい、
阪神淡路大震災を体験されたからこそ出来上がっ った心と命を守る10のヒント、はい、この冊子から、毎月一つずつ進んでますが、ヒント5というところはちょっとページを割いて準備されています、
はい、
ここが1週間分の備えを用意しておく、
はい、
まあ、今もまたちょっと東北の方は頻繁に起きてます
ので、
ね、
はい、関東の方まで、うん、あ、ね、この後山梨もですよね。
そうです、そうです、はい
はいはい、もう全国で結構大きな、
なんかつながってないんですか。
いや、もう地面はつながってしまってるのでパズルみたいにね、一個がずれると一個がずれるみたいにはなってしまってると思うんですけど、
ね、はい、東日本大震災のね次の日、はい、3月12日、はい、実は朝早く、うん、長野で大きな地震があったんですよ。
あ、そうでしたか。
私はなぜ覚えてるかって言ったら、東京で3月11日に友人とホテルの17階でこの揺れを体験して、こわごわ眠って、でもまあ 2,3 日いるつもりだったので、はい、そのまましてたら朝一でそのニュースを見て、あ、順番に降りてきてるから大阪も大変なことになると思って、それで帰ることにしたので、降りてきてるというか、こう長野が、はい、だから今回もまた東北
で、ね、大きく揺れて、
でまた信州だったから、はい、つながってるっていう、
本当ですね、
個人的には素人ですけど、
いや世界的な動きではそういう法則的なものはあるみたいなんですけど、フィリピンとかあっちで揺れると、はい、こっちの、ね、日本も揺れるじゃないけれども、やっぱり影響があるというか、う、はい、力をどこかで抜かなきゃいけないというか、
う、ね、
はい、あるみたいです。法則はあるみたいなんですけど、日本の中でもあるかもしれないですね。
ということは本当に今実感するのは、うん、いつどこで会うかどうかがわからない、
はい、
私は楽しむために行った旅行先で会った、はい、ということですから、ぜひこの備えは大事ということですね、
はいはい、
備えあれば憂いなしということで、
本当に
今日ここのところずっとご自宅での関連した1週間分の備えということで、
はいはいはい、
改めてまた教えてください、
はい、ね、昔は3日分を備えてねっていうのが、はい、う、今は1週間分っていうふうに内閣府の方から言われてるんですけれども、はい、もし南海トラフなどが起こってしまうと、もう九州の方から千葉の方まで津波とか揺れの被害で、どこからも助けが来ないかもしれないっていうことを想定して、
ね、はい、
ご自身のご家族だったり一緒に暮らしている方が1週間暮らせる分ぐらいを準備してくださいねって国から言われております、
はい
はい、で私が被災した時に何にも神戸は地震が起こるって思ってなかったので備えてなかったんですけど、す、はい、本当にすぐに食べれるものってねなかなかなくって、家はぐちゃぐちゃだし、
そうそうそう、
いろんなものが割れてしまったり、はい、どっか飛んでしまってたりで、うんうん、意外とすぐ食べれるものがないなっていうのがすごい印象でした、はい、で電気もガスも水道もないので、はい、よりないですよね、で大人は我慢できるけど子供たちが本当に我慢できなくて、
そうですね、
買いに行ったら空いてるお店もほとんどないしってなりますよね。
ただ暴動とかパニックにはならなかったですね。
いや、日本はそれがすごいっていうのをよく、
ね、
世界から言われてますけど、私が被災した時でも本当に半分シャッターを下ろして暴動が起きないようにって順番を並んで、前の人が買ったら、
はい、あ、1人入ると、
はい、グループで1組入るっていう感じでやってくれてたので、本当にみんな根気よく並んで待ってました、
ね、そうですね、一部ではまあすごくお水が高くなったとか、はい、人間が高くなったとか、
それも見ましたし、ね、体験しました。
そうです、
うわ、こんなところで、でもいつもあるお店でそれをやっちゃうと、あそこぼったくないよねってなっちゃうの で、
そうです、ね、
ああいう時って、うんうん、できたら人に優しい方が後々の人生、ね、結局自分に返ってくるなっていうのを思います、ね、そのお店なくなってた気がするんですよね、その後。
そうですか、うん、はい、じゃあ具体的に何を用意したらいいのか、はい、お願いします。
はい、よく言われているのは懐中電灯だったり、はい、真っ暗になってしまうと人って怖いので、
だから一番にまず光ですね、はい、見えないって怖いです。確かに
そうなんです、はい、光だったり、あとラジオで、ね、情報を得る、はい、とね、今携帯と充電器、はい、あとお水で、現金も大事だなってすごく思います。今って、はい、ね、なんですか、ペイペイみたいな、ああいう電子マネーとかがすごく流行ってるんですけど、
はい、
使える それが使えなくなる可能性もあって、
でお店側はね、はい、あれは電気で結局受けてるから、そうなんです、
停電になってしまって使えないっていう可能性もすごくあるの で、
ね、はい、そうです
ね、今も現金持ち歩かない方もすごく多いと思うんですけど、す、はい、あのちょっと1000円2000円、はい、あと小銭ちょっとぐらいはあった方がいいなっていうのは、当時はこういう、ね、ああいう電子マネーなかったので本当に現金で全て、
はい、
で ATM が全部動かなかったので、持ってる現金で何とかしなきゃいけなかったし、下ろすこともできなかったので、
そうでした、
そうなんです、お金被災してお金かかるんだなっていうのをすごく、あの社会人1年目だったので、
はい、
思いました
何をするにも確かに
お金はそうなんです、いや被災してもお金ってかかるんだなってすごく思いました、ね、
それによって必要なものが手に入る場合もある、
はい、あるし、連絡取るにも10円100円で公衆電話で取るのしかなかったので、たくさんお金はいりました、
はい、
あとはラップだったり、はい、あの寒かったので私はカイロをとか地震の時に、ね、役に立ったのが、はい、あとみんな言ってたのはカセットコンロが本当にこんなに役に立つと思わなかったねって言ってました。
とにかく毎食、はい、絶対に欲しいものですし、
はい、
カセットコンロがあると温めることができるっていうのね、
温かいお水をお湯にすることができたり、はい、お湯にするとお茶が飲めたりカップラーメンが食べれたりって言って、すごく広がるので、もう心も冷えるし、もう呼吸するだけで内臓も冷えちゃうような感じだったの で、ね、冬は特にあったかい飲み物でどんだけ助けられたかわからないです、
はい、だからコンロだけではなくてボンベというか、はい、ガスもいるわけですね、
はいはい、カセットのボンベも私めちゃくちゃたくさんあの備えてるんですけど、
はい、
あれは7年間あの、はい、消費するまでの期間というか、あるので、
はい、
多めに買って私今カセットガスストーブも家で使ったりするんですね、
はい、
一人用ということで、はい、なのでそうやってローリングストックしながら、
はい
はい、やってます。
なかなかそっか、じゃあ普段は使わない方でも、例えばカセットコンロとボンベがあって、うん、もうすぐ期限が来るよっていうものは、はい、それでお鍋とかちょっとやってみてもいいですね。
やってもらうと、はい、
でカセットコンロもそのもしもの時だけに使うとなんかこうあたふたするけど、はい、ちょっと1年に2回ぐらい練習のつもりですると、
はいね、使っていただく
とボンベもうまくローリングストックができると、う
ん、はい、
そういう方法が取れそうですね、
はい、
そういうふうに置きっぱなしではなくてね。
そうなんです、置きっぱなしに前してた時はこのガス本当に使えるかなってちょっと怖くなっちゃったので、ね、心配ですよ、はいはい、カセットガスストーブを使ったら意外と便利でした、コンパクトだし、
はい、ね、
持ち運べてる、
はい、はい、あ、そうかそうか、
はい、で私は石油ストーブもあの後は買いました。
そう
で、ね、上で調理もできたり暖が取れたりだったので、
はい、
はいはい、今もうちではこの石油ストーブが稼働し、ね、
そうなん
で、は
い、普段から使ってらっしゃる、
普段から使うようにしないとあの火のつけ方も最初わからなかったです
そうですね、
昔はね石油ストーブが当然だったんですけど、でも震災の後はすごいいつも売れるみたいです。
普及します、
冬なんか特に
停電してしまうとね、暖、はい、の取り方が一番、はい、心がねすさんできます、寒かったら、
はい、で上に調理もできてって言ったら、
それはいいですね、本当ですね。じゃあ、はい、あのカセットコンロとかはできないわっていう方は石油ストーブを、
ストーブも、はい、ね、どっちもやっぱ普段から使わないとなかなか震災の時だけっていうのはね難しいなっていうのは思います。
あのこの時間ね、いつもそうやってあの備えるものをあの伺った時にやっぱりこうすごい非日常の動きがあって、うん、心が思った以上にこうダメージを受けてるので、はい、いつもと違うものばっかりが食べ物も、はい、寝る時も出てくると、はい、もう緊張状態ですよね。
そうなんです。
それをちょっとこうほぐすことができるものは温かいものだったり、はい、いつも口にしているものだったり、はい、で甘いものだったり、
甘いもの
ね
あとお茶、お茶ってすごくストレス発散になるらしいですね。
ねえねえ、あのさっきの話に戻りますけども、友人と行ってたお部屋で、あの何時間後だろう、あれが、2時46分で、はい、部屋に戻れたのがあのホテルの従業員の方がもうここにいてくださいって1階にずっといて、はい、OK が出たのが夜の7時ぐらいなんですよ
遅い、寒い、そうですね、3月まだね、肌
あそうです、でも、まあ、建物の中だったので、
はい
はい、でお部屋に戻って 一番にやっぱりお茶飲もうかって、でそれは単にこう喉も渇いてるのもあるし、なんか手持ち無沙汰なので、うん、お腹空いてるのも忘れてたので
忘れちゃいますよね、
はい、でお茶を入れて飲んだ時にいわゆる正気に戻ったっていうか、こう緊張状態が
緊張だったっていうことが
ヒューってほどけるんです。でついでにその甘いものを友人が持ってきてくれたのでのおまんじゅうを食べたらお腹空いたねになって、で食べに行こうか、
はい、
で降りてったらあの時初めて起きた帰宅難民の方がホテルのロビーにザーッといらして、びっくりするぐらいシーツとか毛布とかを借りて座ってらっしゃいました。
うわ、お部屋ってよかったですね。
本当にそうですね。でその時も、まあ、旅行だからたまたまね、うん、お部屋にいて、でちょっと揺れがきつかったから少し下に交換してもらってということもしたりしたんですけど、はいはい、うん、だから本当に教訓としてはいつどんな時にどんな体験をするかは分からないっていうことで、はい、余計に天満さんのこの時間のお話は身に染みるんですけどね。
本当ですか、
ちょっと話がそれてしまいましたけども、その他にお子さんなんかはどういうものがいるでしょうね。
はい、お子さんたち、ね、例えばミルク飲んでらっしゃる子だったらミル、はい、粉ミルクもそうですし、はい、あとなんだろう、お子さんの好きなお菓子、
好きな
普段召し上がってるお菓子をね、
はい、
ローリングストックでちょっと多めに買っといてもらって、うん、はい、あるとその避難バッグとかにあると、うん、すごく落ち着くと言われています、
うんうんうん、大人でもグーッとなってるわけですから、はい、お子さんはわけがわからないままにギューッとなってるんですよね。
そうです、ね、はい、日常にね、さっきじゃないですけど日常に戻るのに、ね、お子さんの好きなお菓子だったらあると戻りやすいだろうなっていうふうに思います。
じゃあなんかこうリュックかなんかに、うん、これ何かあったら持っていくリュックの中におっしゃってたミルクとか、
はい、
好きなお菓子とかを入れて、はい、でまたいわゆるこう期限が来たら入れ替わるようにっていう、
はい、
そこには常に新しいものが
入るように、うん、はい、入ってるたらいいなって思います。
はい、
あとお薬をもしね飲まれている方はお薬が手に入らないので、
これがね難しいですね。
そうなんです、結構私の周りでもいろんな、ね、年齢がいってきたからいろんな薬を飲んでる、はい、人がいて、はい、で常備で飲まなきゃいけないものもね、そうそうそう、はい、ありますよね。糖尿病の人だったらね、
毎日きちんと飲まなきゃいけないですね。
そういうものもあるので、やっぱ備えにはね、持ち歩くっていうのも必要だし、バッグの中に入れとくのも大事だなって思います。
お薬の保管場所一箇所じゃないようにするってことですね。
それも大事って言ってました。取りに行けなかったり、
は
い、
そう
ですよね。はい、あと眼鏡を私なんかかけてるので眼鏡がなくって困った人もいっぱいいるし、地震でね壊れちゃった人も本当に大勢いらっしゃったりしたので、眼鏡の予備と、あと、
ね、
はい、防災リュックに古くなった眼鏡でも入れてあったりします、はい、もう古くてもないより見える、
ないよりはマシで、
はい、
見えないっていうのは行動がもう半減しますからね。
そうなんですよ。でコンタクトとか入れられないので、
そうですね、
街が、
そう、水
もないし、で、あとよく困ったって言われたのが入れ歯です、はい、ご飯が食べれないし、入れ歯がないと力が入らないんですって。
眠る時って外してらっしゃる、
祖母は外してて地震でどっか行ってしまってちょっと入れ歯がないって探した記憶があります。
出てきたんですね。
あったんです、
はい、うん、じゃあ枕元に置いとく方がいいです ね、
ケースには入れとくようにって言って、しっかり歯医者さんの防災講座に行った時に入れ歯をなくしてすごい困った人が大勢いて、でご飯も食べれない、水運ぶのに力が入らないって、
噛み締める、
ね、そうなんです。あれ食いしばって持つんですね。意識してなかったから分からなかったんですけど、だから入れ歯は絶対ちゃんと入れて保管して寝なさいっていうふうにおっしゃってました。
外すのが本当なんですね。
はい、祖母は外して水の中に入れてたかなって、もうどっかに飛んじゃってました、ないないって困ってたのを覚えてます。
普段当たり前のように生活してることが一瞬にしてできなくなる可能性がある、
はい、あるので、そういうものを使ってる方は予備もあった方がいいですし、はい、なるべくちゃんと入れて寝るとか、入れてでしまって寝るっていう、
つまりこれこそがマイ防災ですね。
そうなんです。本当に
一人一人事情違いますから、
はい、ご自身で必要なものはご自身で用意しとかないと、避難所に行って、もともと避難所って何も特に用意してもらっているわけではないので、
後から ニュースで見ると、はい、食料が来たり毛布が来たりということになりますけども、
はいはい、うん、もらえないつもりで用意されとかないと、はい、期待をしてると本当に自分だけ何も持ってないとか困ってしまったりするので、みんなが用意していて余る分には困らないとか差し上げられたりとか、そうそうそう、はい、あ、私これ持ってるからこれあげるよってできると思うんですけど、うんうんうん、持ってない人ってがいたらみんなが持ってなかったら、はい、なので、うん、ご自身とご自身の家族の分とかを、はいはい、用意しておかれることを、はい、うん、お願いしたいです。
もうしっかりとマイ防災をしなきゃいけないということで、
はい、
そして日頃からその用意しておく持ち出し袋をどこに置くかというのが、はい、あの表に出すとなかなかちょっと、
はい、
見た目に
良くないっていうので私はあの防災クッションっていうのを作ったんですけど、
見事です。
いや本当ですか、はい、最近こういう発想、今寝袋が中に入った防災クッションがあったりとか、はい、だんだんほら日本のお家ってそんな広いわけではないので、はい、防災グッズどうしようっていう方がたくさんいらっしゃって、はい、あと椅子の中にね防災グッズ、私
いい、ね、
一部、
はい、そうそう、スツールの、ね、はい、中に、
はい、あれトイレもあるし防災グッズのやつもねできてきて今、
はい
はい、そこに入れたりしてます。
あの押し入れとかに入れるとそこが開けられなくなって、
そうなんです、取れなくなっちゃったりするので、ねね、分散させてね置いてますあっちの部屋、おし、あの外の、ね、はい、何でしたっけ、物置とか、あと車に一部だったりとか、分散するようにしてるんですけど、
いいですね、分散も大事ですね、
はい、今は子どもたちにトイレの、うん、このちっちゃいトイレと、はい、あとアルミシート、めっちゃあ
の名刺の2枚分ぐらいですか、
はい、めちゃくちゃちっちゃいトイレ、
うん、
簡易トイレが出ていて、あの100円ショップのセリアさんとか、ダイソーさんで出てるんですけど、ほら今あの観覧車で閉じ込められて出れないとか、
はいはい、心配しました。
そう、エレベーターで降りれないとか あるから、はい、これだけ1個だけでも持っときって言って、
ね、
まあ、ちっちゃいからねポイって入れて忘れちゃってると思いますけど、ね、あれだけはせめて持ち歩いて、あとは携帯と充電器で連絡が取れるようにねっていう風に、
うん、なるほどね、
はい、してます。
この防災 あのクッションっていうのを私も教わって、うん、はい、すぐに外側だけをねもう買って入れたんですけど、はい、入れっぱなし
なっちゃいますでもないよりマシだと、
まあ、まあ今だから考えると冬バージョンなので、はい、これから夏になるので、はい、できれば入れ替えをね、
はい、した方がいいんですよ ね、そう、うん、でもよく私この中からあのウェットティッシュ足りなかったらそれ使って、でもローリングストックしたり、
それがいいと思います、はい、きっと中で乾いてるかもしれません。
乾いちゃうと思って意外と月日が経つのが早いので、
そうですね、
はい、
作ってからもう何年も経ってます。
そうでしょう、はいはい、なので時々見たりしながら、今100円ショップでいいものがたくさん売っていて、使い捨てショーツもそうだし、
そうなんですね、
靴下とか、はい、あとタオルとかめっちゃコンパクトなのが売ってたりするので、
お水かなんかにするとバッと広がる、
多分お水に入れて広がるんだと思うんですけど、はい、まだ広げたことがなくて、ね、こんなん入ってるわと思って持ち歩いたりしてるんですけど、ぜひもうこういうのあったら便利だろうなって想像力を働かせてもらって、
ね、
100円ショップ探検してもらったら、あ、これ防災リュックにいいかもとか、はい、マイ防災リュックができたり、
本当ですね、
はい、防災バッグができたりするんじゃないかなって思います。
だからぜひあの経験された体験された方のこれがあって便利だったって、はい、結構ネットにも出てたりしますから、
そうです、最近ねたくさん災害が
いらっしゃるので、ね、はい、発信もされてる方も多いので、それをしっかりチェックして、はい、そしてご自分のマイ防災、はい、本当にこの番組でつけたのはいろんな状況があるので、おとしめされた方、それからお子さんがいらっしゃる方、はい、そしてあの人の助けがないとなかなか難しい方、はい、それぞれのタイプがあるので、うん、ご自分に合った防災を、はい、今日お話をお届けした中から一つでいいんです、
でもう本当に一つでもいいので、はい、
ぜひご準備なさっていただきたいと思います、はい、そして私たち、共同で企画しております8月9日、
はい、
防災の講座とそれからこの気軽にマイ防災を公開収録をするということで、はい、8月9日キッピーモール6階多目的ホールで行います。入場無料ですので午後の2時から夕方4時まで、 この時にお話をしてくださる浜口和久先生はとってもお話の上手な、はい、愉快な方、
はい、
もちろん防災に関しても国レベルのことをいろいろと進言されてますが、お城もお好きと。
そうなんです、
ね、
お城の本もたくさん出版されていて、
はいはいはい、それがなぜ結びつくかといったら、はい、お城自体がものすごく
防災にやっぱりね人のたくさんの人を、命を守るための、はい、あの中にねで暮らしていかなきゃいけない、外に出れないかもしれないって状況なので、はい、いろんな工夫がねされてたみたいで、その知恵が今の防災にも役に立つということで、ね、
はいはい、タイトルがですね、殿防災でござるということで、はい、城づくりから学んで生かそう南海トラフ巨大地震へのマイ防災、
はい、
あの楽しいお話になりますのでね、はい、あの防災に関連したあのブースも出てきますので、はい、ぜひそちらの方のお話も聞けるいいチャンスじゃないかなと、はい、間近にありますので、8月9日夏休み中ですから、はい、日曜日です。ご家族連れでぜひ防災検定のお話も、
はい、
ジュニア防災検定、
そうです、ジュニア防災検定 の、はい、あの浜口さんがもともとね、
はい、はい、理事でいらっしゃるんですね。
そうなんです、お子さんたちの防災がすごく大事だっていうのでジュニア防災検定に力を入れている先生なので、はいはい、ぜひあのいろんなプレゼントもあると思うのでもらいに来ていただけたらと思います。
ぜひ先着何名かにあると思いますから、はいはい、あの決まったことは徐々に皆さんにホームページなどで発信していきますので、はい、チェックしていただきたいと思います。はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは防災士の天満由香さんでした。次回の配信は8月5日となっています。あ、ちょうどこのイベントの直前ですから、ぜひ聞いていただきたいと思います。はい、